湘南村住まいのレシピ。このコーナーは湘南村の提供でお送りします。今日はこのコーナー、湘南村の村長、株式会社ワイズ代表取締役、山本康彦さんにお越しいただいています。山本さん、今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
で、今月山本さんにはね、はい、本当に役立つお話をいろいろ聞いていますが、はい、今日はどんなお話をしていただきます
か？そうですね。まだまだ今ね、まだ暑い真っ盛り、夏真っ盛りということで、はい、やっぱり過ごしやすくね、こう、家のね、住環境をね、良くしていきたいというお話よく、ね、言われるんですけれども、はい、まあ、その中で、まあ、例えば壁ですよね。壁にちょっとついて話して。やっぱり家の中で一番多い面積って実は壁なんですよね。
そうですね。
まあ、床と天井までほぼ同じぐらいだとしても、まあ、壁の面積って相当大きいんですよね。
はい。
大体30坪ぐらいのお宅で行くと、まあ、3LDK、4LDK ぐらいのお宅で行くと、大体壁の面積だけでもね、ほんと数百平米、一番多いんですね。はい。その壁を最近ですね、まあ、漆喰だったりですね、珪藻土だったりでね、塗るとね、こう、涼しくなりますよ、だったりね、湿気が少なくなりますよ、なんという、ね、こう、テレビだったりね、いろいろ報道がされてるんですけど、はいはい、そこにちょっと物申すと。
そこに物申す。
物申すと。はい。まあ、そんな話したいと思うんですが、はいはい、まあ、そもそも小梅さん、漆喰って知ってますか？
ワイズさんと一緒にお話をするにあたって、はいはい、時々聞いたことがある
んです。なるほど。そうですね。
白い壁
ですか？そうですね。分かりやすく言うと、お城のね、周りの壁ってこう白じゃないですか。
はい、
あれがまあ分かりやすく漆喰ですよね。
漆喰。はい。
あとこの藤沢だとね、まだね、こう蔵なんかが残ってるお宅もあるんで、蔵もやっぱりね、比較的白い、ね、
はい、
ペンキじゃないですよ。
はい、
白いね、要は車間ですよね。壁ね、車間職人さんが塗る材料なんですけど、あとは、珪藻土。珪藻土ご存知です？
説明できません。
じゃあちょっと珪藻土からお話ししていきたいと思うんですけど、もともと珪藻土で分かりやすいことで言うと、皆さん七輪知ってますよね。
はい。
ね、七輪。
焼くね。
そうですね。バーベキューとかね、はい、焼肉屋さんとかね、こう炭焼き屋さんで行くとね、使われてますけど、
はい、
あれが珪藻土の一種なんです。もともと珪藻土はですね、能登の七輪なんか有名なんですよね。石川県の能登の石川だけどね、はい、有名なんですけど、まあ、ただ今私なんかも実は持ってるんですけど、ホームセンターさんの方が売ってるね、七輪ですね、
はい、
あれ実はですね、こうバーベキューの中で使うんですけど、1年ぐらいで実はボロボロになっちゃうんだよね。なぜですかと、
はい、
ね、で能登の七輪なんかは実はね、もう一生もんだって言われるぐらい崩れにくいんですね。崩れないとは言わないですけど、
はい、
それで大きな違いがあって、実はそのね、珪藻土っていうのは壁に塗ると湿気を取りますよっていう話とちょっとつながっていくんですけれどもね、はい、ちょっとね、まず珪藻土の、壁の話からちょっとしていきたいと思うんですけど、
はい、
実はですね、珪藻土っていうのは砂と粘土の合いの子、実はシルトってちょっと難しい方するんですけど、そういうね、はい、材質なんですね。ただそのシルトっていうのはやっぱり湿気を取るんですね。土の一種、まあ土と言っていいと思う、過言じゃないと思うんで、土の一種なんで、はい、こういう時ってやっぱり湿気取ったりやっぱりするんですけれど、
はい、
実はですね、その珪藻土っていうのは水でね、こう溶くとですね、もうぐちゃぐちゃになるんですね、粘土みたいに。ただし自分で固まる能力がないんです。そうですね、水で、ね、自分で固まる能力がないんですね。ね、だそういう、それを壁に塗るっていうとボロボロ落っこちゃいますよね。
そうですね。
ですよね。
大丈夫かなと思って。
そうですよね。
はい。
それなんで、今出てる、そういう世の中に出てる珪藻土っていうのは、中に必ず接着剤だったり樹脂だったり、
あら、
そういうものが入っちゃってるんですね。
化学製品が入っている
。そうなんです。ただね、こうビニールクロスの上から塗れる珪藻土だったり、ね、
あら、
なんかちょっとおかしいですよね。
そうですね。
そうですね。で、私がね、先ほど言ったようにね、私もホームセンターで買ったの持ってるんですよっていうね、それもね、1年使ってボロボロになってしまうのは、それをね、セメントで固めてしまってるんですね、ケースが。
なんか相反するもので固めてるような形
ですね。そう、その通りですね。そうするとね、やっぱり1年ぐらいでひびが入ってしまったり。だから本物の珪藻土だけっていうのは、実は持つんですよと。ただ、壁にはね、実は長い歴史見ても、あまり使ってないんですね。ここ最近の話です。
そうなんですか。
じゃあ、なんで皆さん、
はい、
珪藻土をね、壁に塗ると涼しく感じるのか。
はい、
まあ、簡単な数字で、でも、そういうデータが出てね、いろんなメーカーさんが販売してるんですけど、それね、何と比べてるかっていうと、ビニールクロスと比べてるんですね。ここがね、皆さんね、あえて言いますけど、気をつけてください。はい。 ビニールクロスっていうのは、はい、名の通り今いろんな商品が出てるとはいえ、あくまでも名の通りビニールですから、
はい、
ね、やっぱり湿気を通さないんですよね。
うん、
ね、まあ、通しにくいって言った方がいいのかもしれないですけど ね、
ビニールだと。
ね、ただね、同じくその砂系だって土でできて、土の一種である珪藻土は一瞬吸うんですよね。ただですね、本物の土と比べるとものすごい差が出ます。もう極端に何十倍。はい、でね、私がちょっと一番危惧しているのは、まあ一時でもね、ビニールクロスよりは、まあ、珪藻土の土とか涼しく感じるんじゃないかと思うんですけど、はい、そこが先ほど固めてるね、接着剤、樹脂が入ってる、はい、まあ今までも何回もね、今年のこの番組で、ね、お話しさせていただいたんですけど、樹脂はね、何十年も持たないんです。絶対に劣化を起こしてしまうんで。まずその珪藻土というのはそういうちょっと大きな特徴があるんで、使われるんであればちゃんとそこら辺をね、ご自身で理解して、
はい、
後からね、業者さんにね、ひび割れたんだけどとか、剥がれてきたんだけどって言っても、それはもう自己責任だと私は思うんですね。ちょっと厳しい方ですけど、はい、だともう一つね、皆さんね、この湿気取りの対策でいいんですよっていう漆喰ですね。
はい、
小森さん、漆喰あまりご存知なかったんですよね。
聞いたことあるじゃ
ないですか。漆喰っていうのはですね、まあ、先ほど言ったようにね、お城だったりね、蔵に塗ってるって、もともとは湿気を取るための知恵で、日本の昔のね、
はい、
先祖の人たちは使ってたわけではなくて、もともとね、火に強いんです。耐火ですね、はい
はい、
だから絶対ね、こう戦になってもね、火をつけられたらいけないお城だったり、
そうです、ね、
やっぱり財産を守る蔵の表に塗ってるんですね。
はい、
はい、分かりやすく言うと、じゃあ今の、ね、人たちと同じように住環境を良くするために、お城に住んでるお殿様が室内に漆喰塗ったかというと一切ないですね。
そうですね。で
その漆喰も、はい、まあ、最近の先ほどお話した珪藻土と同じように、接着剤だったり、そういうね、あまり入れちゃいけないような、ね、物質で固めてる、固めて塗ってるっていうね、材料が非常に多いんですね。もともとね、そもそも漆喰っていうね、白いね、
はい、
壁なんか塗ってある材料のどうやって作るか、ね、もちろん小村さんご存じないと思うんですけど、もともとね、そんな接着剤を混ぜる必要がないんですね。もともとはですね、ツノマタっていうね、海藻ですね、わかりやすく言うと、本当海のね、こう岩場のところにくっついてるやつなんですけど、それを取って乾燥させて、それをね、煮るんです、鍋でぐつぐつと水と一緒に、
はい、
そうするとなんとなくわかめをね、ずっと煮てると皆さんドロドロしたね、
はい、
なると思うんですけどね、はい、それと同じように、そうドロドロしたものを今度はですね、わらすさだったり麻のすさですね、こうそれに混ぜて、一番最後にね、皆さんもご存知ね、石灰を混ぜるんです。もう極端であれですよね、よくね、小学生の時にグラウンドにライン引いたと思うんですけど、はい、石灰を混ぜる。
白いですよね。
そうです、そうです。この3種類を混ぜる。で、海藻、ツノマタと、スサと、石灰を混ぜる。これだけでね、実は石灰が出来上がっちゃうんです。
本当自然素材だけ。
そうなんです、ね。だから無理にですね、実は接着剤だったりですね、そういうね、固まるようなね、材料を入れる、本当は必要はないんですよ、
ね。ないんですね。
そうなんです。ただし、それがやっぱりね、海藻をね、ちゃんとそういう角股を取ってきて、自分で買って、ね、手に入れてグツグツ煮たらすごい時間かかって手間がかかるんですよね、
職人
た
ち。
っていう理由だけで、実は接着剤まみれ。だから私たちなんかはね、こう普段家作りをしていても、そこは本当はうちの湘南村同様ね、うちの工務店としてのワイズもそこはこだわってますんで、絶対そういう材料は使わないんですけど、
はい、
だから名ばかりにね、騙されて、ね、こう皆さん飛びつかないように、はい、一番違うのは性能です、
はい、
あとは耐久性です、はい、ただですね、あとはそこの金額ですよね、皆さんね、
はい、
いくらぐらいからですかってあるんですけど、実はね、本物を使ってもそういうのり、ね、化学のり、水だけで溶くで、トイレ使えるような材料、ね、簡単な材料、工場生産品と、そんなにね、値段変わんないんです、実は。
じゃあね、本来のものを使いたい
ですよね。そうです、本物を使うべきですよね。だからちょっとね、皆さんもね、ちょっとこう、一回ね、勉強していただいて、ね、リフォームとかリノベーションね、DIY でもね、よくやられる方がいるって話も聞くんですけれど、一回ちょっと勉強されてからね、ちょっとね、そういう材料を使ってみるのもいいかと思いますよね。はい、
そうですね。このラジオを聞きの方でも、はっと思われた方、いらっしゃるかもしれないですね。
そうですね、工場生産品で作ってるメーカーさんに怒られちゃうかもしれないですけど、真実の一つですね。
ね。 ぜひ皆さんも本当に日本古来のものをね、その素材がどうなってるのか、これをぜひ勉強する機会、
そうですね、
持っていただきたいですね、
は
い、
だからやっぱりね、ご自身でもね、こう自分の家は自分で守っていただきたいと、
はい、
ご家族の健康はね、そこにつながってるかもしれないんで、よかったらね、またFacebook だったりね、弊社のワイズのホームページでもね、そこに詳しくね、ちょっといろいろ書かせていただいてるんで、ぜひご覧になっていただければと思いますね、はい、
ぜひ勉強する機会に、この湘南村住まいのレシピも皆さん利用していただければと思います。山本さん、今日も熱くお話ありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
湘南村住まいのレシピ、このコーナーは湘南村の提供でお送りしました。